話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。6月29日土曜日です。今回も話し方伝え方に関わる内容をお届けするんですが、いつもとは少し違う角度でお話ししていきます。突然ですが、皆さん、バチェロレッテシーズン3が始まりましたが、見ましたか？私は何年か前からバチェラー・バチェロレッテシリーズをよく見るようになりまして、で今回もシーズン3のスタートを楽しみに待っていました。早速第4話まで配信されて、昨日1話の途中まで見ようと思って見始めたら止まらなくなってしまって、もう4話まで一気に視聴しました。そしてもうすでに続きがとても楽しみになっています。毎回思うことなんですが、バチェラー・バチェロレッテは話すこと、聞くことについて学ぶ最高の教科書のような番組だなとも思っています。それがどうしてかについて今日は話していきます。今日の内容ですが、バチェラー・バチェロレッテを見ていない方でも何か配信内容の詳しい感想を話すわけではなくって、あくまで話し方伝え方についての内容をお届けしますので、見ていないから今日の内容についていけないとか今日の話が分かりにくいということにはならないかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どのような番組かだけ少しお話をすると、真実の愛を見つける旅の番組です。バチェラーの方は一人の男性と十数名の女性が一緒に旅をしながら、そして旅先でアクティビティをしたりカクテルパーティーをしたりと、いろんなことをしながらお互いのことを知っていって、で最終的に女性一人が選ばれてそこで結ばれるというものです。で今やっているのはバチェロレッテ、男女逆転版のもので、一人の女性と十数名の男性が一緒に旅をしながらお互いのことを知って、でだんだんその候補となる男性が絞られていって、最終的に一人が選ばれるという番組です。私は何年か前にバチェロレッテを見たのが最初で、そこからハマって毎回楽しみにしています。また過去のバチェロレッテシーズン1だったりとかシーズン2だったりとか、バチェラーの方も感動のシーンっていうのがありまして、そこだけ見たいなと思ってAmazon プライムで見たりもしています。でオープニングでもお話ししましたが、バチェラー・バチェロレッテは話すことや聞くことについて学ぶ最高の教科書のような番組だなとも思っています。もちろんそこがメインではないので、純粋にストーリーも楽しんでいるんですけれども、本当にこういろんな学びがあるんですね。でどうしてかっていうと、まず出演している皆さんがプレゼンを常にしているからです。プレゼンといっても、ビジネスのパワーポイントで資料を作って自社の商品やサービスについて提案するというプレゼンではなくて、自分自身のプレゼンです。自分という人間を、自分が気持ちを伝えたい女性または男性に知ってもらうために、私はこういう人間ですとか、こういうことを考えていますとか、こういうことが好きですっていうのを、もう言葉を尽くして伝え続ける。で、しかもそのプレゼンの仕方、プレゼンの仕方というか自分の伝え方とか、相手とのコミュニケーションの取り方が、本当に一人一人違うんです。あ、伝え方って人の数だけあるんだっていうことを学ぶことができます。そして、ただ自分のことを伝えるだけではなくって、相手のことを知ろうとする場面もたくさんあるので、相手の話に一生懸命耳を傾けたりですとか、相槌を打ったり、リアクションを取ったり、質問をしたり、じっくりと話を聞いたり、そして話を聞きながら自分が思っていることを伝えたりと、この聞き方についても、やっぱり皆さん人それぞれの聞き方をされていて、そこもたくさん学びがあります。そもそも恋愛って伝えるの最たるものだと私は思っています。言葉で伝えないと相手との関係は始まらないですし、言葉で伝え合わないと関係が続くことや関係が深まることもないですし、そして時々悲しいこともありますよね。言葉で伝えないと関係が終わることもない。で、しかもそれがみんなにではなくってたった一人になんですよ。この人に伝えて分かってもらうにはどうしたらいいだろう。この人に振り向いてもらうにはどうしたらいいだろうっていうことをものすごく考えますよね。 バチェロレッテもバチェラーもたくさんの言葉があります。相手への愛情あふれるあったかい言葉、熱意のある情熱を伴う言葉、あとは悔しさがにじみ出ている言葉、そしてその人の弱さだったりとか脆さが現れる言葉、人間的な魅力が溢れてるような言葉、そういった美しい言葉にたくさん出会えるんです。あ、伝えるって美しい行為なんだなって思います。今回バチェロレッテになったのが武井亜紀さんという女性で、東大を卒業して経済産業省に勤めていたことがあり、また空手の黒帯を持っているという、もう勉強も優秀、スポーツもこの空手で黒帯で経済産業省に勤めていたという、どの角度から見ても非の打ち所のないような素晴らしい女性で、でも番組を見ているとほんわかした雰囲気で可愛らしい一面があったり、でも芯を感じるところとか、もう意志の強さがまっすぐ伝わってくるところもあって、本当に多面的な魅力のある女性でいらっしゃることが画面からもひしひしと伝わってきます。そして第4話まで見た中で印象に残ったシーンの一つが第2話のローズセレモニーだったんです。ローズセレモニーというのは、バチェロレッテがもう少しこの人と旅を続けたいと思う人、もう少しこの人のことを知りたいと思う相手にローズを渡していくセレモニーで、で、渡されなかった人、選ばれなかった人は残念ながらそこで旅が終了してしまうという、もう視聴者としても見ていて緊張するシーンなんです。で、第2話のローズセレモニーの時に武井さんがバチェロレッテとしてどうしてこの人にローズを渡さなかったか、つまりどうしてその人を選ばなかったのかっていう理由も話していたんですが、その理由を聞いていたら、ものすごく相手に対しても自分に対しても正直で誠実であろうとしている女性なんだなっていうことが伝わってきたんです。その人を選ばなかった理由を結構ストレートに端的に言葉にしていたんです。で、ここまではっきり言えるって私はすごいって思いました。これは恋愛に限らず、誰かからの依頼とかお誘いを受け入れることよりも断ることの方がはるかに難しいですよね。どんな言葉で伝えようか、どんなタイミングで言おうか、すごく考えますよね。相手のことをなるべく傷つけないようにしたい。でも、がっかりさせてしまうことはもう避けて通れない。だから、はっきりと自分がこう思ったっていう思いは言葉にして伝えなければいけない。でも必要以上に傷つけたくない。だからといって回りくどい言い方とか気を使いすぎて優しい言い方をしすぎてしまうと、かえってこちらの意図が伝わらなくなったり、またはむしろ相手を傷つけてしまうこともあるかもしれないというふうに、もうどこまではっきり言ってどこまで相手への優しい思いを届けたいかっていう、そのバランスとかもすごく難しいと思うんです。でも武井さんは端的にストレートにこういう理由で選ばなかったって伝えているというか、おそらく別の場面で収録をして、相手に向かって直接というよりはカメラに向かってこの人を選ばなかった理由はこうですと話していたんですが、端的でしたし、一方で相手に対しての感謝やリスペクトもいろんな場面から伝わってきました。武井さんだけでなく、出演している男性も皆さんがもう言葉とすごく向き合っていると思うんです。なので、まずバチェラー、バチェロレッテは一つの番組としてすごくこう感動のシーンにたくさん出会えるので、まずはそこを楽しみつつ、一人一人の話し方、聞き方、どんな風に自分を表現しているか、どんな風に人を説得しているか、どんな風に伝えにくいことを伝えているか、どのように相手への感謝やリスペクトを表しているか、そういったところにも注目してみると、皆さんの話し方や聞き方、伝え方のヒントもきっとたくさん見つかるはずです。今回は最近スタートしたバチェロレッテシーズン3を見て思ったことについてお話ししました。ではエンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。